礼拝備えの賛美歌、57番を歌いましょう。本日は賛美歌21を使用します。ただいまより本日の礼拝を始めます。 あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。章詠26番を歌います。なる神様、聖霊降臨節第二重手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は 93-4a です。それでは使徒信条。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。
我はその父を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、世に下り、三日に一心のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に差し構える。賢い生き返りて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌487番を歌います。 うぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天にいます父なる神様、厳しかった残暑も少し弱まり、朝晩は涼しくなり、虫の音も聞かれるようになった昆虫、こうして一同がこの街道に集められ、あなたの御言葉を聞く機会が与えられましたことを感謝いたします。どうかあなたの御言葉を語る遠藤先生を強め、私たちの心を開いて、御言葉を正しく聞くことができますように導いてください。すぐる一週間、不注意で思慮がなかったため、また利己的で思いやりがなかったため犯しました。様々な罪をどうぞお許しください。そして来る一週間、いつでも与えられた能力をもって最善を尽くさせてください。あなたの御心にかなう行いができますようお導きください。世界に目を向けるとハリケーンや自然災害などで多くの方々が亡くなったり怪我をしたり家を失ったり家族と離れ離れになったりしています。どうかあなたがその方たちのそばにいて一人一人を慰め癒し支えてくださいますように。あなたの豊かな祝福がありますように。本日午後奈良県伝道会信徒研修会があります。奈良県伝道会の働きを覚え、その活動を支えてくださっている方々の働きを守り祝してください。先日は高野原教会の一泊収容会を無事終えることができました。良き学びの時を過ごすことができましたことを感謝いたします。これから秋の諸行事が続きます。その行事の準備のために心を尽くしてくださっている方々がいます。その働きを助け、 守り導いてください。夏の疲れが出てくる時期です。体調を崩されている方も多いと思います。今病床にある方々、その看病をなさっている方々、高齢のため教会に来ることができない人々を、どうかその場にあって祝福してください。また私たち一人一人を祝福し、いつも私たちと共にいてください。この祈り、この会堂に集う人々の祈りとともに、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。賛美歌515番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書12章13節から21節までです。
お読みいたします。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。有り余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。
今日から2週間にわたって、取り上げる聖書の、一つの、テーマとなっているのは富ということです。今日のところ、そしてその後に、思い煩うなと、呼ばれている、そこの2つのところ、ここには共通して私たちが、富を持つこと、そして、持つというよりむしろ人の富まで欲しがるという、そういったことに対する、ルカの、イエスが、語ったであろうということを、ルカなりに解釈して、書いてあるところです。今日の聖書の最初のところにまず出てくるのが、群衆の一人が私に遺産を分けてくれるように、兄弟に言ってほしいと、遺産分けに関して、トラブルがある。私たちの日常の中でもよく、聞きます。あれほど仲の良かった兄弟同士が、親の遺産をめぐって、突然こう骨肉の、争いを始める、そういうことは、よくあることです。当時の遺産分けについて、いくつか聖書の、記事があるんですが、申命記の中にこんな、ことが書かれています。ある人に二人の妻があり、一方は愛され、他方は疎んじられた。愛された妻も、疎んじられた妻も、彼の子を産み、疎んじられた妻の子が長子であるならば、その人が息子たちに財産を継がせるとき、その長子である疎んじられた妻の子を差し置いて、愛している妻の子を長子として扱うことはできない。疎んじられた妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を与えねばならない。この子が父の力の発法であり、長子権はこのものだからである。長子というのは長い子、長男のことですが、申命記の中には、奥さんが2人いる。日本ではなかなか、考えにくいことですが、当時2人、3人、いるのは特に、不思議ではなかったようです。そして財産の分け前を争うときに、妻の子供、別々の母親から生まれた子供がお父さんの財産をこうどういうふうに分けてもらうか。申命記に書かれているのは、長子にはその他の子の2倍の分け前を与えなければならないと書かれています。ですから財産を分けてほしいと言ってきたこの人は多分弟であったのではないか。そして兄が自分の2倍の分け前を取っていこうとする、 それに対して自分にも分けてほしいと、自分にももっと分け前があっていいはずだ、そういうことをイエスのところに持ってきたのではないかと考えられます。イエスはこの申し出に対して直接の即答を避けます。そして一言、言葉を述べて、その後、例えを用いて、この人にどういうふうにこれから生きればいいのか、そしてまた聞いている人たち、弟子たちに対しても、こういった場合はこういうことに気をつけないといけないということを、これから語っていきます。最初に注目したいのは、貪欲という言葉です。イエスが、どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほどのものを持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからであると。貪欲という言葉は、もともとは、むさぼるという言葉であったようです。出エジプト記の十回の中にも、その最後の戒めで、隣人の家、妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、臨時のものを一切欲してはならないとあります。しかし、むさぼるということは、これは人が持っているものを持ちたいと。自分は持っている。しかし、それ以上に隣の人のものを持ちたいんだと。このことに注意をしなさい。イエスは語ります。旧約聖書の中にも、このむさぼるという言葉に関連していろんな例えが出てきます。有名なものはダビデという王様が、家来の妻であったバトシェバという美しい女性が夕編みをしているその姿を覗き、そしてそのバトシェバを自分の妻にしようとした。夫が戦場にいたのに、司令官である王様はその妻を寝取る、そういうことをしてしまいました。まさに人のものをむさぼるという例です。ところがダビデはナタンという預言者によってそのことをたしなめられます。また新約聖書のパウロは、貪欲は偶像礼拝に他ならないという言葉を述べています。つまり人のものをむさぼろうとする、そしてそれを自分の所有物とする、それはあたかもその所有物を礼拝する、偶像を礼拝するようなものであると、非難しています。イエスが非難したように、旧約聖書またパウロの書簡の中にも貪欲ということ、むさぼるということに対する、注意が書かれています。そのことをもう少し分かりやすく、イエスは例え話で語っていきます。ある金持ちの畑が、豊作であった。そしてもうしまう場所のないぐらいの豊作でありました。そこでどうしようか。そうだ、蔵を建てて、そこに財産をしまおう。そしてこれからもう何年先も生きていくだけの蓄えができた。休んで食べたり飲んだりして楽しもうと。しかしその、人の命は、今夜取り上げられると。せっかく蔵を大きくして、そこに蓄えようとした財産もすべて、その人のものにはならない。こういう例えを述べます。注目したいのはこの、例えに出てくる人は、不正な利益を盗んだり、そして労働者を不当に扱う、犯罪を犯すこともありませんでした。ただ、神様と自然の恵みによって豊かな作物、木の実や麦が取れた。なぜこのことが死に値するようなことなんでしょうか。旧約聖書の中にヨセフという人が出てきます。彼は王様の夢を解いて、7年間これからエジプトで豊作が続くだろう、そしてそれをできるだけ大きな蔵を建てて そこに蓄えなさい。その後7年間飢饉が続くから、その蓄えで生きていきなさい。その言葉通り、王様は7年間蓄え、そしてその後7年間飢饉が続いたけれども、人々は生き残ることができた。ほぼ同じようなことを成していると思われる聖書の箇所。しかし、ルカによる福音書の例え話では、今夜お前の命は取り上げられるんだ、というふうに語られています。なぜなんだろうか。いろんな人たちがこの聖書の箇所を理解しようとして、語っています。ある人は、この例えに出てくる人は、自分のためだけに生きて、そして自分にだけ語り、自分だけのために飢えて、自分だけのために祝福をいただいて、ほんの少しでも人に分かち合うとか、人と共有するという道を知っていればよかったのに、全く自分だけのためにこの人は、蔵に物を、貯めようとした。その愚かさのゆえに、という解釈でした。もう一つ別の解釈では、収穫した穀物を隠して出荷しないことで、共同体の関係を損なったと。どういうことかというと、出荷をしないと穀物の値段が跳ね上がります。そして、そのことによって、富を持っている人は穀物を売ることができるけれども、値段が跳ね上がったために貧しい人たちはその穀物を手にすることができない。富を隠したがゆえに他の人たちを苦しめてしまった。そういう解釈が書かれていました。あたかも今の私たちの周りでも同じようなことはたくさんあります。収穫したものを隠しておいて、とどめておいて、出荷せず、そして価格が跳ね上がったところで市場に出す。これは何も特に悪質なことではないと今は考えられています。しかし、この当時の人々にとって、せっかくの穀物が一人の人だけのために用いられる。そのことによって、共同体の中に住んでいるたくさんの人たちが苦しむ。そのことに対する一つの罰ではないかというふうに考えられています。また、旧約聖書の中には、いろんな貪欲な人間に対する警告というのが書かれています。エレミア書の中には、人が富を持ち、そして人生の半ばまで人は富によって生かされる。しかし、富がその半ばで人を見捨ててしまう。そのことによって神様も失ってしまうんだと。富に頼って生きていた人に対する辛辣な警告です。また、詩篇の49章にはこう書かれています。人は永遠に生きようか、墓穴を見ずに済むであろうか。人に富が増し、その家に名誉が加わるときも、あなたを恐れることはない。死ぬときは何一つ携えていくことができず、名誉が彼の後を追って墓に下るわけでもない。どれほど、富をたくさん持っていて、今、素晴らしい生き方をしている人であっても、永遠に生きることはできない。どれほど富が増して、名誉が増し加わっても、死ぬ時には何一つ持っていくことができない。以前紹介したことがあると思いますが、教科扉にはポケットがないという、スペインのことわざだそうですが、天国に登っていく、その衣服の中には、地上の富を持っていくだけのポケットとかカバンがないというふうに言われています。つまり、私たちが天に昇るときに、一生懸命その寄り頼っていた富は何一つ役に立たない。 助けてくれない。そのことを旧約聖書でもまたルカも語っています。どうしてここまで財産に対する厳しい言葉が書かれているんだろうか。イエスに従おうとした止める和コードが出てきたときに、イエスは持っているものを売り払い、そしてそれを施して私に従ってきなさい。しかしその止める和コードはそれを捨てることができなかった。今日の聖書の箇所もそうですが、クリスチャンになるためにイエスに従って生きるためには財産を捨てなくてはならないのか。なぜここまで、持っている富を、話すことを強要するんだろうか。これもいろんな、解釈を調べてみました。一つとても面白いなと思った解釈がありました。それはルカによる福音書で特に人に施すこと、分かち合うこと、これが強調されている。財産をできるだけ放棄する、そのことが強調されている。これは実はルカの所属していた教会の財政がとても逼迫していた、財政が本当に困っていた。そして入ってくる人が財産を本当に分け与えないと教会が成り立っていかない、そんな状態であったのではないかと考えられています。高野原教会の30年の歩みを今少しずつですが見ている中で、今は比較的たくさんの方が集まり、また財政的にも逼迫したという感じはありません。しかしいろんな資料を見たり、またお話を聞く中で、電話代が払えないぐらいの苦しい時期があったと。電話を止められるほど、その財政が本当に困った時期があったというふうに伺っています。ですから教会一つを支えるためには、人々がその財産を放棄する、それぐらいの心構えがないと、その信仰共同体に入れなかった。またそうしない、そういう人が出てこなければ教会自体が成り立っていかない、そんな状態があったのではないかと考えられています。それではこの聖書の箇所が今の私たちに何を語っているんだろうか。私たちはじゃあどういうふうに生きればいいのだろうか。持っている財産をすべて売り払って、果たして生きていけるのだろうか。そんな心配をいつもこういう聖書の箇所を読むと考えさせられます。少し違った視点から、河合駿という、今文化庁の長官をしておられる方が、こんな話をしていました。それは、心理学の、臨床心理士として人々の悩み、特にうつ病に対する、治療をしている、カウンセラーの方ですが、うつ社会の日本への処方箋ということで、いろんな話をして、その中で、今日本は、うつ状態になっている、多くの人が、その病に苦しんでいる、しかしこれは社会全体が、病んでいるから、そうなるのであって、個人だけが、責められるべきものではないと。どうして社会が、うつ的になっているのか。それは、河合さんも京都の人だからでしょうか。この、一言に集約されていると語っています。それは、関西の、先日までいた留学生の人も、こんな言葉を覚えましたけれども、儲かりまっかという挨拶、ぼちぼちでんなと、言葉が返ってくるんですが、この儲かりまっかという文化の中に生きている、これも、ほどほどであれば、私たちは病に陥るほど、歪まない、 しかし四六時中会うたびに儲かりまっか、これはあなたがやっていること、それに結果が出てますか。その結果として富があなたのところにやってきてますか。その質問だと思うんです。そのことをずっと問いかけられているうちに、ほんの少しでも結果の出ない行い、儲からないような行動をしている自分が馬鹿らしくなってくる。そして効率の良いこと、結果の出ることのみをこう求めていく、そんな思考回路が出来上がってくる。しかしこれはうまくいかないとき、失敗するとき、儲からないとき、柔軟に次の手を考えることがなかなかできなくなってしまう。そして河合さんは、うつ社会の日本に対しては、儲かりまっか、まあ、これ自体が悪いということではないですけれども、まあ、ほどほどにしてですね、むしろ、楽しいでっかということを、私たちは提唱したいと。まあ、文化庁の長官が言うにしては、少しこう、気楽すぎるなという気もするんですが、しかし彼が言わんとしていることは、あまりにも効率を求め、結果を求め、そして富を増やす、それに私たちはやはり邁進しすぎて、きたのではないか。バランスを取るためにも楽しいでっかという、もっとリラックスをして、そしてもっとそのプロセス、その過程を楽しむ。結果が出ればそれもよし、結果が出なければそれもよしと、そういう生き方をしていけばどうだろうかということを語っていました。聖書と直接結びつくかどうかはよくわかりません。しかし私にとっては、儲かりまっかというこのことを繰り返す私たちの社会の中で、確かに時に息を抜き、またそこから少し客観的に離れるような生き方をすること、もしかするとそれが実現するためには、私たちが持っている富を少しでもいいから手放すことからできるのではないか、まあ、そんなことを考えました。もう一つ考えたのは、マザーテレサというカトリックの修道女の方のお話です。彼女は私たちに捨てる自由ということを語ってくれました。私たちは物をこう持つ所有するという自由を持っていると勘違いしている。目の前にあるもの、そして人のものまで自分が持っていいんだという、そういう自由を私たちは持っていると勘違いしている。しかし彼女が、神様から私たちがいただいている自由はそうではなくて捨てる自由だと。自分が持っているものを手放していく。それはただ手放して無駄にこう川に投げ捨てる、そういったものではなくて、そのものを本当に必要としている人、困っている人のところにそれを持っていく。捨てるという言葉は悪いかもしれませんが、分かち合うとか、そういった自由を私たちは持っているんだ。最初のルカによる福音書に書かれていた貪欲、むさぼるという自由ではなくて、捨てる、分かち合う自由があるということです。聖書に書かれたことをそのまま、なすことはとても難しいです。私も、じゃああなたの持っているものを徐々に捨てなさいと言われるとなかなかできそうにありません。しかし少しずつ、儲かりまっかに少し楽しいでっかというのを付け加えるように、少しずつ私たちは、分かち合う自由ということに目を開き、そしてその中からいつの間にか人のものまで欲していた自分に対して違う目で、見て生きていくことができるのではないかと思うのです。お祈りをします。神様、富に対するあなたの御言葉、そしてそれを解釈して語っている福 音書の言葉、それを実際に成していくことは本当に難しいことです。私たちはともすれば人のものを奪ってでも自分が止めるようになるように、いつの間にかその思考回路を変えられてきました。しかし旧約聖書の時代からイエスの時代まで、また今日に至るまで、あなたは貪ること、貪欲であることに対して警告をなし、そしてそこからむしろその富を分かつこと、そのことを私たちにその自由を与えてくださいました。どうか難しいことです、困難なことですけれども、私たちが本当に必要としている人たちにほんの少しでも分け与えていく中で、自らもあなたによる自由と喜びを感じることができますように導きを与えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌522番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
今日も健康を与えられまして、愛する兄弟姉妹と共に御堂に呼び寄せられ、あなたを賛美し祈り、そして御言葉についていろいろ学ぶことのございましたことを幸いを心より感謝申し上げます。兄弟姉妹の中に病を負っている者、苦しみを負っている者のたくさんいることを覚えております。どうぞその場にあって、あなたの豊かな祝福がございますように、そして癒しの御手をどうぞ差し伸べてください。今日から始まります一週間の歩みをどうぞあなたが導き守り、あなたの教えは厳しゅうございますが、どうぞあなたに従っていく者としての歩みをなしていくことができますように、どうぞ一人一人をお守りください。ただいま捧げましたもの、あなたよりいただいている豊かな恵みの中の一部でございます。どうぞ清めて御用のためにお導きください。感謝と祈り、イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
恒例のグリーティングをしていただきます。前後左右の方とどうぞご挨拶をなさってください。よろしいでしょうか。それでは牧会報告をします。本日の集会はコーヒーアワーがこの後すぐにございます。その後聖歌隊の練習、講演会ビラのポスティング、奈良県伝道会信徒大会が2時から5時まで大和キリスト教会において行われます。青年会宇治教会との交流会がございます。本日、ケーキの販売とわかめの販売がございます。わかめは新しく入荷されたそうなので、どうぞ皆さん買ってください。それから今週の集会は、学園前家庭集会が27日火曜日午前10時半から、聖書講座28日水曜日午前10時半から、晩祷会28日水曜日午後7時半から、ひまわりグループは29日木曜午前9時から、 街道清掃は10月1日、婦人会の方々よろしくお願いいたします。ハンドベルの練習は10月1日土曜日午前10時半から。遠藤牧師の予定は30日の金曜日午後が面会日となっております。次週主日は10月2日日曜日、聖霊降臨節第21主日、聖餐礼拝でございます。説教は遠藤雄二牧師、思い患うなでございます。礼拝後の、来週の礼拝後の集会は、聖歌隊練習、聖歌隊、聖日奉仕は10月16日に変更いたします。定例役員会、教会学校教師会、集会行事の予定は、創立30周年記念公演が10月9日午後2時開演予定でございます。講師は遠藤淳子氏。この整理券なんですけれども、一度持って帰られたけれども、必要がなくなったという方ございましたら、来週でも再来、来週必ず、必ずというか、他の日でも結構でございますけれども、持ってきていただいて、他の方に持って帰っていただきたいと思いますので、家にいらない整理券を残しておかないようにお願いいたします。あとは、読んでいただいて、次、はい、
総連会なんですけど、10月23日礼拝を行います。それで発財社会系になっておるんですが、ご都合がちょっと悪いので、西澤先生に9月11日衆議院選挙についてのは、ご専門でございます。お話をしてみたい、健康をなお、できるだけ会場をまだ確認されてないんですけど、取り替えるか、青年会とか、委員会とか、どうぞ。以上です。
牧会報告は以上でございます。あとはお読みになってください。正英29番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきを交わりが、子に集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Yeah.